新命記、旧約聖書新命記の18章9節から22節です。新命記18章9節からお読みします。あなたの神主があなたに与えようとしておられる地に入ったとき、あなたはその異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似てはならない。あなたのうちに自分の息子娘に火の中を通らせる者があってはならない。占いをする者、牧者、まじない師、呪術者、呪文を唱える者、霊媒をする者、口寄せ、死人に伺いを立てる者があってはならない。これらのことを行う者は皆主が忌み嫌われるからである。これらの忌み嫌うべきことのためにあなたの神主はあなたの前から彼らを追い払われる。あなたはあなたの神主に対して全き者でなければならない。あなたが占領しようとしているこれらの異邦の民は牧者や占い師に聞き下がってきたのは確かである。しかしあなたにはあなたの神主はそうすることを許されない。あなたの神主はあなたのうちから、あなたの同胞の中から私のような一人の預言者をあなたのために起こされる。彼に聞き従わなければならない。これはあなたがホレブであの集まりの日にあなたの神主に求めたそのことによるものである。あなたは私の神主の声を二度と聞きたくありません。またこの大きな火をもう見たくはありません。私は死にたくありませんと言った。それで主は私に言われた。彼らの言ったことはもっともだ。私は彼らの同胞のうちから彼らのためにあなたのような一人の預言者を起こそう。私は彼の口に私の言葉を授けよう。彼は私が命じることを皆彼らに告げる。私の名によって彼が告げる私の言葉に聞き従わない者があれば、私が彼に責任を問う。ただし私が告げようと命じていないことを不尊にも私の名によって告げたり、あるいは他の神々の名によって告げたりする預言者があるなら、その預言者は死ななければならない。あなたが心の中で、私たちは主が言われたのでない言葉をどうして見分けることができようかというような場合は、預言者が主の名によって語ってもそのことが起こらず実現しないなら、それは主が語られた言葉ではない。その預言者が不尊にもそれを語ったのである。彼を恐れてはならない。イエスと占い師の違いというタイトルで、上野牧師より宣教をお願いします。
では皆さん、マスクを一瞬取ってですね、前後左右の方と笑顔で挨拶を交わしたいと思います。今日はですね、この聖書はオカルトについてどう言ってるかっていうことなんですけれども、早速見ましょうか。じゃあ、ね、10節から11節。あなたのうちに自分の息子娘に火の中を通らせる者があってはならない。占いをする者、牧者、まじない師、呪術者、呪文を唱える者、霊媒をする者、口寄せ、死人に伺いを立てる者があってはならない。まあオカルトですよね。これらのことをする者たちをことを主は忌み嫌われるというはっきり言っておられます。彼らの言葉に聞き従ってはいけないっていうふうに言っています。まあ、ここに出てくる人たちの中で、私たちがまあ日常というか一般的に見るのは、まあ占い師じゃないかなというふうに思います。まあ、道を歩いててですね、そういうことをしている人に出会うこともありますよね。またショッピングモールなんか行くと、最近はもうなんか占いの館みたいな形でお店構えてる、そういう人たちも見かけます。占いって非科学的じゃないですか、ね、だけども多くの人を虜にしています。 占い市場というものがあるようなんですけども、一説によるとですね、1兆円だそうです。1兆円ですよ、占いに。まあ、スマホのアプリでもですね、有料アプリもこう盛んに使われてるらしいですね。で、まあ、あとその場所に、占い師のところにまで行かなくて もう電話やチャットやメールで最近は占ってもらえるらしいです、ね。まあ、キリスト信仰も非科学的ですけれども、占いほどにはまだまだ浸透してないなっていうふうに思うわけです。まあ、いろんな占いがあります。新聞とかにもですね、占いコーナーみたいなのがあったりしますよね。星座ごとにラッキーカラーとかね、ラッキーナンバーっていうのが書かれてたり、します。あと、まあ、手相判断に生命判断、また風水なんかっていうものもありますよね。環境を整えて運を呼び込むっていうような、そういう考え方だと思うんですけれども、まあ、色とか方角とかも大事になってくるようです。まあ、趣が違いますけれどもですね、この厄払いっていうものも、あります。厄年っていうのがあるんですよね。男性は、僕も全然気にしたことないんですけども、男性は25、42、61、女性は19、33、37だそうです。別に自分が今その年だからそうなんだって言ってるんじゃないんですよ。はい、厄年に日本ではこの神社に行ってなんかお祓いをしてもらうという習慣があります。まあ、厄年っていう言葉を聞くと、なんかちょっと悪いことがあるだけで厄年だからみたいな、そういう考え方になってしまうんですよね、人って。厄年じゃなくても苦しいことや辛いことや、ね、試練って、ね、あるんですけれども、厄年に起こった悪いことはなんだか特別視してしまう。これは厄年だからだ、お祓いに行った方がいいということになるわけです。まあ、自分の未来を知りたいとか、運気を呼び込みたいとか、不安を取り除きたいっていう欲求が、この占いやお祓いに人々の足を向けさせるわけです。まあ、中にはですよ、その全然ハマってなくても軽い思いで占ってもらおうかなみたいな感じで行く人だっていますよね。でも一旦占い師の言葉を聞くとですね、やっぱりね、その言葉って気になるんですよね。仮に一つでも当たってたり、また占い師が言った通りにしてよかったって思うことが起こると、ますますその占い師の言葉にのめり込んでいってしまうんです。怖いですよこれ。そしてもうまるでこの占い師の言葉が神の言葉のあるかのようにして、全てその人の言う通りにし始めるんです。占い師の言葉であっても力がありますよ。人の行動をガラッて変えてしまう。そして、まあ、本気でこの人の言うことを聞けば私は幸せになれるんじゃないかっていうふうに思わされるわけです。でも皆さん、占い師本気で私たちをこう生涯にわたって幸せにしたいという思いで語ってるでしょうか。また自分が語る言葉に対して責任を取る気があるんでしょうか。私そういうふうには見えないんですね。まあ、言ったことに責任を取るかどうかですけれども、実現しなかった占いなんか山ほどあると思うんです。じゃあ当たらなかったらお金返してくれますか、ね。占い師は自分が言ったことに対して保証などしないですよ。全額保証を謳った占いなど聞いたことないですよ。いや、返せって言ったところでのらりくらりかわされます。いくらでも逃げ道を残したような言い方ができるわけですから、当たってるようにも思えないし当たってないようにも思われるような言い方ができるわけですよ。ですからこれ、人の幸せを考えてるように見えたとしても、これ自分の言葉に責任取るつもりっていうのは元ないですよ。で、自分の言ったことがじゃあ実現しなかったら 命差し出すかっていうふうに問われればきっと何も言えなくなります。いや、そんなことができるのは神以外にはいませんって言うんじゃないですか。まあ、そんなくだりがダニエル書を読んだら出てくるんですけれども、同じようなことを言っている人が。皆さん、実際に起こるかどうかわからない言葉に、また無責任な言葉に人生を左右されるのは不幸です。本当に幸せになりたいのであれば、占い師ではなく本物の預言者が私たちには必要なんです。本物の預言者とはどんな人なのか。それは神が語られる言葉を語る人です。その言葉は真実であり、ことごとく実現します。モーセは本物の預言者でした。彼はダイレクトに神様の声を聞いて、それをそのまま民に伝えました。申命記の4章40節見てください。今日私が命じておいた主の掟と命令等を守りなさい。あなたもあなたの後の子孫も幸せになり、あなたの神主が永久にあなたに与えようとしておられるうちで、あなたが長く生き続けるためである。モーセはですね、民が幸せになるために自信を持って、私が命じていた主の掟と命令等を守りなさいっていうふうに言うわけです。それは彼がこれ自分で思いついた言葉ではなく、主が語られた言葉だったからです。私もそうなんですけれども、この講談から自信を持って語れるメッセージは聖書に書き残された主の言葉以外にないんです。もし自分が考えついたようなことであったならば、これ怖くて語れないですよ。言ったことに対して責任取れないですよ。でも神の言葉であるならば、神が責任を取ってくださるわけです。ですから私は語ることに平安があります。で、この、預言者っていうのはこの今預言の言葉を語るわけですけれども、この預言は神から与えられた言葉ということです。で、この預言っていうことをですね、2つに分けて考えてみたいと思うんですね。1つは神の教え、戒めとしての言葉です。イスラエルはシナイ山でモーセを通して律法を神からいただきました。さあ、モーセがこの神に直接語られてですね、シナイ山に登っていったその光景を、目にし、耳にした第一世代っていうのはみんな荒野で死に絶えてしまったわけです。で、今モーセはこのそれを見ることもなかった、耳にすることもなかった荒野で生まれた第二世代に向けて新命記で語り直してるわけです。で、律法にはですね、で、約束の地カナンに入ったら実践する新しい生活様式、ニューノーマルが規定されてるんです。で、これからどうしたらいいかっていうことがね、書かれてるわけです。で、新命記、この4章40節見たら分かるように、主はカナンでどう生きたら幸せになれるのかを新しい生活に入る前にあらかじめ教えてくださったわけです。だからこれ、モーセが言ったことっていうのは未来の幸せを確約する予言の言葉なんです。そこにいるですよ、カナンの地にいる占い師とかまじないなどに頼らなくてもあなた方は幸せになれるって言ってるんです。モーセはラッキーナンバーやラッキーカラーではなくて、神の教えを守り行えば間違いなくあなた方は幸せになれるっていうふうに言ったんです。 聖書にはたくさんの神の教え、戒めが書かれてありますけれども、それらは私たちを縛りつけるものではなく、私たちをついには幸せにするものなんです。で、神のすべての教えっていうのは2つに分類されますよね。1つは神を愛することか、もう1つは隣人を愛することか、全ての教えはその2つに大分されるわけですけれども、ですから聖書は、この聖書は神をどのように愛するか、また人をどのように愛するかっていうことを規定しているわけです。まあ、人によってはですね、いやいや、自分が知りたいのはどうしたら自分が幸せになれるのか、愛されるのかっていうことであって、人や神をどのように愛せばいいのかなんか、どうでもいいんですっていう人たくさんいると思うんです。そういう人にとってはですね、聖書を読んでてもつまらない教えに見えるかもしれません。なんか全然自分に直接なんか幸せになることに関係ないなって。でも聖書は堂々と神の教えを守ることが結果的にあなたを幸せにするって言うんです。信仰を持ったばかりの時、ちょっと考え思い返してみてください。もう神の教えって全くのニューノーマルだったんじゃないかなと思うんです。それまで、神を愛することなど考えたこともなかったし、人のことでなく自分を愛することしか考えてなかったわけです。それが突然神を愛せとかですよ、人を愛せとか、私たちはイエス様信じてですよ、新しい地、神の国の中に導き入れられました。神の国ではですね、この神の国で実践するやっぱりこの新しい生活様式っていうものがあるんです。ずっとマタイの福音書を見てきましたけれども、マタイの福音書に出てくる三条の水訓では、幸いなものよと叫ばれたこのイエス様の言葉に、私たち新しいこの生き方を見ました。マタイの五章三節から十節、見てください。心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだから。悲しむものは幸いです、その人たちは慰められるから。柔和なものは幸いです、その人たちは地を受け継ぐから。義に飢え渇くものは幸いです、その人たちは満ち足りるから。憐れみ深いものは幸いです、その人たちは憐れみを受けるから。心の清いものは幸いです、その人たちは神を見るから。平和を作るものは幸いです、その人たちは神の子供と呼ばれるから。義のために迫害されているものは幸いです、天の御国はその人たちのものだから。まあ、ここにどういうものが幸いであるかというふうに書いてあるんですけれども、これ普通に考えればですね、幸せとは全く縁のない人が幸せだっていうふうに言われるわけですよね。要するに私たちもそうなったら幸せになれるっていうふうに言うわけです。これ非常にニューノーマルだと思うんですよね。でもイエス様、この神の教えを実践するものが幸いなものだっていうふうにおっしゃるわけです。まあ、占い師が自分の言葉の通りに生きるかどうかは知りませんけれども、イエス様は自分が教えた言葉の通りに生きられたわけです。 100% 律法に従って生きられました。要するにですよ、このモーセはこの神の言葉に従った者が幸せになるっていうふうに言ったんですよね。だからイエス様っていうのは 100% 律法に従ったっていうことは幸せだった人なんです。でイエス様は自分が知らない幸いを押し付けるような方じゃないんです。実際に神の言葉に従って幸いだったからこそ、あなた方も同じように神の言葉に従いなさいっていうふうにおっしゃってるわけです。 神を教えを守ることで幸せになることに間違いなしと太鼓判を押してくださってるんです。イエス様は幸せになる方法を説明できる人じゃなくて、幸せに生きている人なんです。だからこそそのイエス様の言葉に重みがあるわけです。私たちはこのもしかしたらまだまだこの新しい様式に慣れていないかもしれません。なかなかしっくりきてないかもしれません。ですから古い様式に戻りたくなったり、また他の人の言葉に飛びつきたくなったりするわけです。こっちの水は甘いぞと言って神以外の教えが私たちを誘惑してくる可能性があるんです。それが占い師の言葉かもしれないし、他の神々を拝む人たちの言葉かもしれません。でも私たちは惑わされることなく、イエス様がご自身の生き方を通してすでに証明してくださっている確かな幸いを手にしたいと思うんです。幸いなものとなるためにたとえ失敗したとしても神の教えを行うことを選び続ける。私たちは時間をかけてでもこの神の国の新しい様式に慣れていきたいと思うんです。でもう一つこの、さっきこの予言を2つに分けてみましょうっていうふうに言いましたけど、もう一つはこの未来に起こることについての言葉としての予言です。こっちの方がですね、予言という言葉、一般的な言葉に近いと思うんですよね。人は将来に何が起こるか、そのことを知りたいという欲求を持っています。だから、占い師のところに行ってですよ、私の未来はどうなるかっていうことを相談するわけです。結婚できるかどうかであったりとか、次の転職先ではうまくやっていけるかどうかであったりとか、いろんな不安があるんでしょうね。やっぱり未来って見えないことだから、どうしても、そこに、不安を覚えてしまう、恐れを覚えてしまうわけです。で、聞いた未来が望ましくないものであれば、どうしたらその未来を変えることができますかっていうことまでも相談するわけですよ。で、その答えに納得いかなければ、もう今度は占い師を変えるわけです。これ幸せな予言に出会うまで大変だなっていうふうに思います。聖書にもこの将来を予言している箇所っていうものがいくつも出てきます。この人類単位であったりとか、民族国家単位であったりとか、個人単位で未来のことが予言されています。しかしどんなに聖書を読んでも、あなたの結婚相手がどういう人なのか、あなたがどんな職業に就くのか、あなたがお金持ちになれるかどうか、そんなパーソナルなことはここには書かれてないわけです。にもかかわらずですよ、神の名を用いて、あなたの将来を占うようなクリスチャンいたら、これ注意してください。さっきも言ったように、本当に自分の言葉に責任取れるのですか、取れるんですかっていうふうに問うてみてください。私たちについてのこの個人的な予言っていうのはこの聖書に書いてないんですけれども、キリストについてのパーソナルな予言であれば、あまた出てくるわけです。なぜならば聖書はキリストについて書かれた書物だからです。そして、そのキリストについての予言は次々と実現していきました。で、実現した予言の言葉の一つが今日お読みした読んでいただいたこの申命記の18章15節と18節ですね。15節見ましょう。あなたの神主はあなたのうちから、あなたの同胞の中から、私のような一人の預言者をあなたのために起こされる。 彼に聞き従わなければならない。モーセは自分のような預言者が将来起こされるっていうふうに言うわけです。で、新約聖書に入って使徒の働きの中でペテロとステパノがこのモーセの言葉を引用してるんですね。なぜ2人がこのモーセの言葉を引用したかというと、イエス様がここに預言された預言者だったからですよ。預言者と呼ばれる人たくさん聖書の中に出てきますけれども、モーセ級の預言者ってイエス様以外いないと思います。マタイの福音書で見た変貌の山の話、皆さん覚えてますか？イエス様の姿が変わって御顔は太陽のように輝いて、衣は、光のように白くなったということがありました。その場所に3人いたんですけれども、イエス様のほか、これモーセとエリアでしたよね。でモーセもエリアも後に自分のようなものが現れるっていうふうに約束された者たちでした。そこに、モーセがいたっていうことはやっぱりこの予言の成就を象徴するような場面であったかなというふうに思うんです。モーセからイエス様へとやっぱりこの時代が変わっていく、バトンが受け渡された、そういうような場面だったと思います。でこのモーセのようなということですけども、このモーセとイエス様に共通する点を見てみるとですね、両者ともにこのイスラエルの救いに関わったということです。モーセはエジプトで400年間過酷な労働を強いられていたイスラエルをこの奴隷状態から解放しました。救い出しました。またイエス様は罪の奴隷からイスラエルを救い出す働きを担われました。でまた、2人ともですね、この非常に大切な契約を交わした人物です。言わずもがなんですけれども、モーセ契約と新しい契約です。預言者と言われる人で神とイスラエルとの間に交わされる契約に直接に関わったのはこの二人だけですよ。でモーセ契約に基づいてこの律法が与えられ、新しい契約に基づいてキリストの律法が与えられました。文字による神の律法を石の板に書き記したのがモーセです。御霊による神の律法を心の板に書き記したのがイエス様です。でモーセが書き記したこともイエス様が書き記したことも間違いなく両方とも神の言葉なんです。で15節でですね、このモーセはですね、彼に聞き従わなければならないっていうふうに言うわけです。モーセは自分が伝えた主の掟と命令を守るように、それに従うように民に命じましたけれども、同時に将来現れるイエス様の命令にも聞き従わなければならないというふうに言ってるわけです。ですからこのイエス様とモーセの言葉の間にですね、これ相違っていうものはないんです。モーセが語った律法をイエス様も語られたし、イエス様はその律法を守られました。ですからイエス様は決してこの律法を廃棄して新しい教えを教えられたわけではないんです。旧約聖書、新約聖書っていうのは連続性があるんです。にもかかわらずモーセには従うけれどもイエス様には従いませんっていう人たちがいたわけです。それがこの新約聖書に登場する、パリサイ人とか律法学者ですよ、その筆頭学ですよね。モーセに従うけれどもイエス様に従わなかった。彼らはイエス様の言葉に耳を傾けませんでした。実はそれはモーセのこの言葉に耳を傾けなかったのと同じなわけです。モーセだモーセだというふうに言っておきながらモーセに従ってなかった。彼らだから矛盾を抱えてたんです。気づいてなかったかもしれないけど、そしてですね、このイエス様の 言葉に従わなかったものはどうなるかについてですけれども、19節見てください。私の名によって彼が告げる私の言葉に聞き従わないものがあれば、私が彼に責任を問う。まあ、これ彼っていうのは混乱しそうなんですけど、この彼っていうのは言葉に従わなかった人のことです。だからこれ従わなければね、責任が問われる。イエス様の言葉に従わなければ責任が問われる。でもちょっと考えてみてください。イエス様は責任を問いたくて神の言葉を語ったんじゃないですよ。イエス様は民を、人々を祝福したくて神の言葉を語られたわけです。種まきの例え話です。道端、岩地、茨が生えた地、良い地に種がまかれて、それぞれどう育つかっていうお話、皆さんよく覚えておられると思います。これ神の言葉をどのような心で受け止めるかということを、まあ、説明したものですけれども、その良い地に落ちたものはどうなったかということをイエス様はこういうふうに説明されているんですね。マタイの福音書13章23節、ところが良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びますって言うんですよ。これ要するに、イエス様の言葉を守り行う者は30倍、60倍、100倍の祝福を将来に見るようになるっていう約束なんです。これ考えてみてください。すごい予言ですよ。これ占い師であってもここまで予言できますか？ラッキーナンバー、ラッキーカラーでですよ、30倍、60倍、100倍の祝福を受けることができるというふうに思いますか？イエス様、確信を持って祝福への道を私たちに示してくださってるんです。ちょっと神の教え怖いなと思うぐらいですよ、これ。で、聖書の予言ってことごとく実現してきたわけですよね。ですからこの予言だけ実現しないなんてことなんかないわけです。ちゃんとこの御言葉に従っていったら必ず30倍、60倍、100倍の実を見ることができる。もしこの予言が実現しなかったら、イエス様は偽予言者っていうことになるわけです。もはや救い主でも何でもないですよ。モーセ、ですね、まあ、モーセというか偽予言者にはですね、ついては次のように言われましたよね。20節、ただし私が告げようと命じていないことを、不遜にも私の名によって告げたり、あるいは他の神々の名によって告げたりする預言者があるなら、その預言者は死ななければならない。偽預言者はですね、これ死罪なんですね。イエス様は宗教指導者たちによって偽預言者に仕立てられました。だから十字架にかけて殺されたわけです。でもこれもまた聖書に書かれた予言の成就だったわけです。イザヤ書で見たじゃないですか。イエス様は死に至るまで神の言葉の通りに生きられたんです。結果どうなったのか、ピリピ2章8節から9節、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。 これイエス様、神様の言葉に従った結果、めちゃくちゃ祝福されてるんじゃないですか。これイエス様はこの神の言葉に従えば祝福されるということを文字通り命をかけて証ししてくださったんです。要するに神の言葉の真実さというのを自分の命をかけて自分の生き方を通して証明してくださったんです。こうすれば幸せになれるよって。占い師はこの皆さんにですよ、自分の命をかけてこうすれば祝福されるっていうことを教えてくれますか。命をかけてこれできないですよ。だってやっぱりこれ私たちの祝福を願う本気度がイエス様と占い師とでは全く違うんです。比べ物にならないんです。イエス様はご自分のことを道であり真理であり命であるっていうふうにおっしゃいました。イエス様は皆さんを祝福に導く唯一の道、唯一の真理、唯一の命なんです。ですから祝福を求めて私たちはもはや右往左往する必要がないんです。占い師も偽予言者もいりません。この聖書に収められている神の言葉で十分なんです。私たちはこの神の言葉を守り行い、本当の意味で祝福された幸いな人になりたいと思います。従う者たちに神様が約束してくださった30倍、60倍、100倍の祝福に預かりたいと思います。お祈りいたします。主よ、どうぞ今私たちの心を探ってください。本当のところでは誰の言葉で幸せになろうとしていたのか、自分の思いで自分の考えつくことで私たちは幸せになろうとしていなかったか、どうぞ主よ心を探ってください。今悔い改めが必要なものにはどうぞ悔い改めへと導いてください。私たちを祝福に導く言葉がもうすでに予言されています。この聖書の中に収められています。従うか従わないかわからないような中途半端な従い方によって祝福を見るのではなくて、本当に豊かな祝福がこの神の言葉を従うときに私たちの好みに与えられるということ、そこに立つことができますように。もはや私たちは他のところには行きません。神以外の語られるその言葉には耳を傾けません。あなたが命をかけて証明してくださったこの神の言葉に従ってあなたが得られた幸いを、祝福を私たちも手にしていきます。どうぞ今私の心を一新してくださり、もう一度神の言葉に、神の教えに喜んで従っていくことができるように導いてください。ちっぽけな幸いで満足するのではなくて、神の言葉に従ったその先にある大きな大きな主が夢見られた祝福を天にしていく私たちとなることができるように、神の言葉を私たちのうちに受肉させてください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アメン。